南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回お話をお聞きするのは石塚あさみさんです。あさみさんとは2012年の、スイーツの会で、たまたま隣に座ったことが縁で、いろんなお話をさせていただくようになって、本当に面白いんですよね。クリスタルボールっていう水晶でできた楽器を使って演奏される方なんですけれども、今回のインタビューではどのようにしてクリスタルボールと出会ったのか、それまで実は修行をされてたんですけれども、今回私は初めて聞くお話が満載だったんですが、その修行の内容のお話、それからその後のお話、それから、リスナーの皆さんへのメッセージまで、いろいろお話をお聞きしています。ぜひ楽しみに聞いてみてください。
今日はそのあの人の夢の種ということで、まあ、企画書を見ていただいて、
見ました。
13年メーカーにいらっしゃって、
そう
人事系をやられてて、
そう、ね、
本来の自分に向かうために修行に出た
ざっくり
で、まあ、クリスタルボールと出会って、で全てのことがうまく回り始め、猛烈に忙しくなり、一時期クリスタルボールと離れたがっていうところで、そうなんだって思ったんですけど、まずそのメーカーで働いていて修行に出たきっかけっていうのを教えてください。まずメーカーで人事系のお仕事をされてたってこと、13年。
そうですね、
すごい。
役員所とかもやってたんですけど、もともと戻っちゃうと、もともと子供の頃の夢が宇宙飛行士。
それなんか最初に会った時に、何でしたっけ、スイーツの会ですよね。
あ、そう。
で隣の席になって、でなんかパンフ、
そうだね、
CD が出るあれですね、
ミュージック。ちょうどその頃。
そう、もと宇宙飛行士になりたかったんで、全然宇宙と違う感じがしたので。でもお話を聞いていくとすごくこうリンクしてるっていうのが分かったんですけど、
で宇宙の果てに全ての問題解決があると思ったんですよ、それを知ればたくさんの人がこういざこざがない幸せな世の中になると思って、宇宙飛行士になろうと思ったんだけど、目が悪かったり、条件的に難しかったので、ならなくて就職しましたと。だからなんかね、この見えない世界のものが多くのものを司っているっていうのをなんか感じてたんですよ、すごく。だから現実世界で例えば13年間 OL で働くんだけれども、なんかずっとなんかこの見えてる世界だけじゃないように感じて、本を読んだりとかしてたんですよ。例えば見えない世界だから、心の世界とか、あと、精神分析学とか哲学とかで、当時はもうスピリチュアルって言葉がなかったので、オカルトとかね、そういう分野なんですよ、勉強するとなると、そういうカテゴリーしか本とかなくて、それを見てたわけですね、で、すごくいろんなことがあって原点に立ち戻るわけですね、なんで私宇宙飛行士になりたかったのかなって、そうした時に、そうかと大人になって思ったら、宇宙の果てが知りたかった私だけど、そうじゃなくて法則が知りたかったんだと。
宇宙の法則、
人はなぜ生きてるのか、どこに向かってるのかとか、まず存在がなんでこうしてるのか、こう地球があるのかとか、そういうこと全体に何か法則があるんだろうと、それを知ることでもっとみんな楽になるんじゃないかなと思ったんですよ。それだと思ったんですよ、そしたら私この会社にいて悟れるかなと思ったんですね、いわゆる悟りなんで。でこう見渡して、ちょっと大きな会社だったんでこう見渡したんですよ、でも悟ってるっぽい人いないよ。これちょっと間違った選択、13年みたいな、ちょっとそこで気づいたんですよ。私やりたいのはやっぱ違うよと、ここじゃないと、安定してたんで、 その順調にいけば、ね、定年までいけば多分良かったんですけど、うん、でもダメだもういられない、うん、もうそこでいられないって感覚が来ちゃって、うん、それで役員所に役員所だったんで、
うんうんうん、
役員に渡して辞表を出して私は悟りたいんで辞めたいと
悟りたいんで辞めたいって言ったんですか、うん、理解はしても
してもらえません怒られました。
何言ってんだ
って、ね、何言ってるんだって、何の宗教入っちゃったと、
あ
早くやめろと、
そうかそうか、
なんか宗教に入ったと思われ
て、うんうん、怒られたん
だだけど違うんですと、うん、子供の頃の夢を思い出しただけなんですって言っても理解してもらえず、うんうん、まあ、1、2ヶ月ダメだダメだ言われて、うん、泣きながら最後の2ヶ月ぐらい経ってから辞表出したら、うん、そんなもんだったらっつって、
これ負けしたんだへ
で辞めさせていただいたっていう感じですね、はい、そこから、うん、悟りだから修行だと、
ああなるほど、悟りからの修行なんですね、うんうん、
修行だと、
うん、
で修行に出るんです、
うん、でそれがアメリカ
行かない行かない、あれ？どこも行かないで、アメリカとかインドとか、なんかインドとか行ったらいそうでしょ、悟ってる人、
は
い、
ああ悟りそうですよね、
いそうな感じがしたんだけど、うんうん、でもなんか違うと、私は日本でこれだけ恩恵を受けて、
うん、
日本人としてやっぱ日本に恩返してから世界に旅立とうと、
その考えいい、
そう、日本まず身の回りだろうと思って、はいはい、そこから行けばいいじゃんと思って、うんうん、日本だと、
うん、
日本でどうしたらいいかなと思ったんですよ、うん、そしたら一番自分が、まあ、修行だからね、一番自分がやりたくないことをして、でもそれが喜ばれること、
うん、
だったら修行になるんじゃないかと思った。
あー、そっかそっかそっか、
うん、だから好きなことをして喜ばれたら修行にならない
で
し
ょ、うん、
だから嫌なことを自分がやりたくないってこともやって、うん、でもそれが喜ばれたら自分としては修行になって感じたんですね、
うん、はい、
でどんなことだろうと、うん、この世の中で自分がやりたくないことで喜ばれるどんなことだろうって考えたんです、うん、
はい、
って思いついたんですよ、
うん、
これしかないって思いついたのが、うん、全く知らない民家に、東京なんですけど、うん、ポンポンって言って、はい、トイレ掃除させてください。トイレは、
うん、
多分喜ばれると思ったんですよ、現代人忙しいからね、掃除したら、うん、でも私一番やりたくないよと、
うん、
だけど喜ばれるよ、
うんうんうん、
やりたくないし喜ばれる、これしかないと思ったんですよ、
うん、
思いついたんです。
ハウスクリーニングとかでもなく、うん、トイレ掃除だって思う、使う、うん、
それでピンポンピンポンピンポンピンポン毎日毎日やったんですけど、うん、まあ一日頑張って頑張って200件とかできるんですよ、頑張って、うん、急いで急いで頑張って、でもどこも開けてこない、
うん、
結構です、
何者だって思
う、うん、何者だと思う、
うん、
でも絶対いる、
うんうん、
やっと見知った人いる、
確信はあったんです、
うん
うん、
イメージがあった、だからそこいるって思ってたから、断られても断られても何度も何度もピンポンピンポンしてたね、いろんなところ、
はい、
で1日目ダメだから、うん、次の日ちょっと変えようと、
うん、
なんかやり方がまずかったかも、やり方に走るわけです、うん、で1日目はちょっと悟りたいんでトイレ掃除させてくださいって言ってたら、うん、ほとんど断られたから、うん、悟りたいって言わない方がいいと思って言わないように、
なるほど、
次の日はトイレ掃除させてくださいから始めて、でもちょっとしんみり作戦でいこうと
作戦を立てたんだ、
作戦、
はい、
翌日はちょっとしんみり実はとか、そういう話から始まるともう結構ですと、
うん、
また自信見作戦もダメだったの、その200件ぐらいで、
うん、はい、
ダメか、あの作戦もダメか、で翌日はじゃあお笑い作戦に行こうって信じすぎたんだ、うん、暗かった、うん、暗かった、うん、私
なるほど、
うん、ピンポンどうもーみたいな映るじゃん、だから結構ですみたいな気持ち悪くなってでも面白いって言って出てくる人もいるんですよ、うん、そう、なんか面白いやつ来たなみたいな、
うんうんうん、
でトイレ掃除はやんないんだけど、なんか面白いなみたいな、そのちょっと手応えがあって、
うんうん、
やっぱ明るい方がいいな、
うんうん、
でもダメだと3日目の200件ぐらい、
うん
う
ん、はい、
ダメか、じゃあ翌日どうしようかな、そうだ祈ろうと思って、
うん、
祈りってすごい じゃないみたいな感じ で、うん、で祈ってからピンポン祈ってからピン
ポンあなるほど
するようになったの。でもダメだったんですよ。
うーん、祈りは届かなかった
届かみたいな。そうで4日間やったものを5日目全部混ぜ混ぜにしたの。もう混ぜちゃえみたいな、
うんうん、
もう5日目は混ぜちゃいますよ。
全部しんみりしたり
元気に
し
たり、そうそうそう、全部 やってみたんだね、はい、でも夕方5時半大体9時から5時半までやったの主婦の方ぐらい
9時5時フルタイムで
フルタイムだって、うん、主婦の方さご飯作ったり忙しいかなと思って、はい、迷惑じゃないと5時半にしようと思って、はい、フルタイムでこうやってでも5日目の5時半になってもできなかったんですよ、うん、でもあともう一軒やろうって言ってピンポンした17時36分のお宅で、
うん、
トイレ掃除させてくださいって言ったらいいですよ。
ついに5日目で
ついに
あ
トイレですよって私言った
びっくりしちゃって
宣言以上やってますからね、
うんうん、
断られたから本当ですかみたいなお願いします嬉しい、
うん、
そうたやれるみたいな感じですので、うんなんか木戸が開いてるからすごく豪邸なんですけど、はい
うん、
あの庭に水やりやってホース出てるでしょ、
はい、
ちょっと開いてるからちょっと開いてきて、はい、いいですかすごい素敵な家奥さんに出してきて2階に通されたの、
うん、
で2階のトイレなのって言われたのが4畳半ぐらいなんですごい広いトイレで
4畳半のトイレ泊まれるねみたいな
そう、
はい、
これトイレみたいなでなんかデザイナーズトイレみたいな
あおしゃれなトイレ
だったおしゃれなトイレ赤い壁で
うんうん
こんなトイレあるんだみたいな、
うん、
それで嬉しいからよし、
うん、
3時間ぐらいかけて
はい
綺麗にしました、
うんうん、
誰喜んでくださって、
ええ、
じゃああなたエアコンやってっつったんですよ、
うんうん、
その時にあこの私はハウスクリーニングの会社の人間だと思ってると、
うんうん、
だから頼んでくれたんだと
あ
そんな得意ったんですよその時、
うんうん
ね、怪しがらないで、
はい、
ああそういうことかとでもエアコンやったらもっと喜ばれると思った、
うん、
はあそっかじゃあエアコンもやろうと、
うんうん、
って思ったけどプロだと思ってる私にエアコンやってってことは、
うん、
フィルターだけじゃないなと私、
うん、中のなんかシューってい
う
やつとか
そうそうなんとなくイメージがこう外してみたいな、
うん、
絶対外したら壊しちゃうと思って、
うん、
やり方わかんないとこれはダメだとトイレとは違う
んうん、
でもできないとは言えないと奥様には恩がある絶対やろういや絶対、
うんうん、
分かりました奥様今日は遅いんでまた来ますそうねまた来てねな
ん
て、
うんうん、
はいありがとうございましたどうしようかなって一晩考えるんですね
うん、うん、
エアコンできるできなんか方法はないかなと思って考えるんですけどで翌日大手のハウスクリーニングの会社に電話をして私は悟りたくてトイレ掃除をしていたらエアコン頼まれてしまってた、
うん、
でもエアコンはさすがにちょっとできないからお宅の会社で何か教えてくれる人とかおられますかって聞いたら、
うん、
そのような部署はございません大手だから
ああそ
こ代表につながっちゃったんです
よああなるほど
なんかどこにつなげていいか分かんないよっていう
ああそう
ですあそっかそっか分かります、うん、分かりますそうですねそう分かりましたありがとうございましたで当時、うん、あの電話ボックスがたくさんあったんですよ、ま、10年以上前だったんで、
う
ん、で、
はい、
そうだ奥さんも家の近くに電話ボックス行こうって言ってそこにタウンページってあるから、
うんうん、
こうですね電話帳を開いて、うん、でハウスクリーニングの会社片っ端から、
ねうん、あ町のハウスクリーニングの会社に電話したんですね、うん、今度 ね、
うん、そしたら、まあ、中小の会社だからもう忙しいとこがたくさんで、まあ、そんな暇じゃねえよみたいな感じで、
うん、
何悟り何分かんないよみたいな人ばかりだったんですよ、
うん、
でも誰かお願いしないといけないと思ったから、うん、エアコンはじゃあお金をいただこうとトイレもらわなかったんだけど、うん、エアコンお金をいただいてで全額その教えてくれる人に差し上げようと、
うん、
あお客さんに しますよと、
うん、
つなげますよってどうですかって言い始めたらちょっと感触があって、
うんうんうん、
で一人来てくれる人がいて、
うん、
行ってくれてで、
うん、
養生シートの貼り方からですね
全
部こうやり方教わって、
はい、
エアコンができるようになって、奥さんも喜んでくださってそしたら隣町のねあなた何々さんがトイレ掃除やってって言うから行ってらしてって地図を書いてくれて、
うん、
やったトイレ掃除みたいな、うん、行ってきますでトイレ掃除やったらなんかキッチンやってなんて言われて、
うん、
日もできる、なんはいできますってなんか100円ショップでいっぱい買ってきてグッズ買ってきてやってそうですあんた毎週来てなんて言われてはいでチラシ作ってきたらなんてあのじゃあパーティーパーティーで配るわよなんてちょっといいあの人たちがいっぱいいたところなんで、はい、配ってくれるとかはいっつってチラシ作ってってでどんどんどんどんなんかいろんな人から声がかかって、いろんなところをやるようになるんです、でそれ結局3年間やったんですけどその間にある人から「あなたクリスタルホールって知ってる?」って思って
うーんあそういうきっかけだったんですかそこまでは聞いてなかったので
知ってるって言われて、その方は知らなかったみたいなんだけど、はい、なんか演奏会があるから行ってらしたらって教えてくれて、行った時に衝撃を受けるんですよ。ですぐにやりたかったんですけど、うん、これ何これ音全身に巡るじゃんみたいな、
これあそうか体感されたの
そう、はい、これすごいよと、絶対やりたいと思って、その演奏してくださいとか、やりたいと教えてくださいって弟子にしてくださいって言ったら、いやまだ演奏したら始まったばかり弟子なんてみたいな、なんか断られちゃったんですよ、それで残念って思って、でもネットで調べてもそんなに出てこないの、その時代までまだやってる人がいないし、アメリカの楽器って知らなかったんですよ。もし知ってればなんかいろいろ調べられたんで知らなかった、売ってるとも分かんないし、教えてもらえないし、しょうがないかって諦めた。そこで一回離れたんですけど、でも、また毎日毎日修行の身を修行をしていろんな気づきがあったんですね、いろんな気づきがあったんだけど、なんかこう気づいた悟ったと思う瞬間とかあるんですよ、なんとなく、なんとなく
お掃除をしながら、
そうそうそうそう、
例えばどんな
悟りが、ね、だ言葉にならないんですけど、なんかこうすごいいろんな気づきがあるんですよ、そうでもなんかうなぎみたいなんですよ、こう掴もうとしても、
で掴んだんだけどまたフュッていって、またあるみたいな、かな
まだあるみたいになっちゃって、終わりがなかったんで、私これちょっと悟りが欲望になっちゃうといけないいけないと思って、これちょっとダメだと、一旦またゼロにしようと思って、会社辞めた時みたいにゼロにしようって、全部こうちょっといろんなところで定期的にやってたお掃除もあったんだけど、全部整理して、で人脈も整理して、実家に戻って瞑想生活に入りますね、誰にも会いたくなくなっちゃった、多分エネルギー出し切っちゃったのね、疲れてたし、でずっと引きこもりで、ね、そういう瞑想生活、ありがとうございます、でそんなこんなしてたら、なんかこうメッセージが聞こえるようになってきて、なんかそれに導かれてまたクリスタルボールと
つながって
そこもちょっと長いんですけどちょっと
割愛します、すいません、
つながって、でクリスタルボールの、ところに行った時に、そうそう、一番初めに演奏してくださった方がまた呼んでくださるんですよ、覚えててくれて、とか、で行くんですね、そしたら演奏ブースに入れさせていただいて、涙が止まらないんですよ。
演奏ブースっていうのはこの、クリスタルボールに囲まれた今ここにあるこう座布団というか、
座布団のところに入れさせていただいたの、その方のね、涙が止まらなくて、何の涙か分かんなかった。
演奏してるわけでもないんだけど、でもそこにいるだけで
座った瞬間から、なんだろう、分かんない、自分も分かんない、初めて、でもう随分泣いて、ひとしきり泣いて、あと何の涙ですかってその方に聞かれたのね、そしたら私が答えたのが、やっとここまで来たと、心の平和が大切なんですって言ってたんですよ、私。
あ、意識してないのに口から出てたんだ、その言葉が。
でその時に、あ、そうかと、私は悟りたくて外に外に情報を求め、でもできなかったから、うちに情報を求め、でもその心のベースが平和じゃなかったんだと、そこが大事なんだっていうことにクリスタルボールに気づかされたんで、でその時に、そうかそうか、クリスタルボールはそれを伝えてくれる楽器なんだ、私はじゃあこれを届けようと、一人一人の心の平和が世界を平和にする、それをモットーに演奏会になろうって言って、そこで決めたんです
。へ、はい、 もですね。
そうですか。
いやなんかざっと聞いたつもりでいたんですよ。だけど全然もっともっともっと深い
本当ですか
話があったんだなって。まあでもあのスイーツの回ではいやこれは焼いてるんですよとか言って、うん、アメリカでねっていう話を聞いてたから、うんうん、もうてっきりアメリカに求めに行ったんだ最初からって思い込んでたんですけど、そんな修行があって悟りがあって
そうなん
です、学びがあって涙があってその、ね、心の平和っていうキーワードにたどり着くまで、いやーなんかすごいそうなんですね。でじゃあこのクリスタルボールの演奏家として生きようって決められて、うんうん、それがいつくらいですか？
それがだいたい10年経たないぐらいかな。10年
で演奏家としてこのクリスタルボールっていうのはアメリカから全部輸入してきて、はい、で自分で購入して演奏会をして、
そうですね、
で8年、まあ、今年まだ8年だけど、最初にこの間出された CD は 2枚目の CD、 あれ、
この間に、
この間っていうか
2000、キングレコード、
はい、
あキングレコードで出したのは自分ので言うと 1,2,34回目
、なるほど、はい、じゃあ最初の CD から3枚目まではいつくらいに出たんですか？
最初の CD は2007年です、
ね、2007年、
うん、2007年、2009年、2012年、2013年、今年に
入って、はいはい、あれ1月でしたっけ？
あ、2月
です。2月か、
うん、
あなるほどね。私はこのキングレコードから出た CD を3枚買わせていただいて、私フリーが好きで、
フリーですよね、
私とにかく3枚買わせていただいて、ポッドキャストを始めたのが去年の11月からなんですけど、うん、最初の頃はもうなんかすごいドキドキしながら作ってたから、うん、こう仕込みをするときに、うん、あの今年になってから CD をいただいてから、あの買わせていただいてからはもう聞きながらこうやって落ち着けて落ち着けてってやっていたんですよ、うんうん、軌道に乗らせていただく手助けをしていただいたみたいなのがあってって言ってなかったですよね、そうなんですよ。
南花のあの人の夢の種。